自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗祐希が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは、自給自足の専門家パーマカルチャー研究所の三栗祐希です。
こんにちは、進行役の生き見えです。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今回も準レギュラーの三栗さんの奥さん、さえさんにお越しいただいています。さえさん、よろしくお願いいたします。
こんにちは。あ、違ったね。サワディちゃんをよろしくお願いします。
はい。サワディちゃんをお願いします。さあ、今回は長旅の大きな目的の一つ、サハイナンのパーマカルチャーファームを訪れたお話をしていただきます。このサハイナに行くにはチェンマイからバスで向かったということなんですが、時間はどのぐらいかかりましたか？
ね、夜行バスがなくて昼間のバスで8時間。
8時間か、
結構遠い。バンコクから行って12時間だったっけか、
大体ね。
ね、ですごい遠いつもりでいて、チェンマイからも8時間なのかって思いながら、で、出て着く頃には夜みたいな感じな移動でした。
そうですよね、そうですよね。でも、じゃあまあ、バスの中でね、どういうふうに過ごしたかっていうのもちょっとお聞きしたいですが。
バスの中はね、なんか、トイレ休憩はあったりするので、はい、トイレ休憩を挟みつつ、こう移動してったんですけど、
はい、
娘はなんか本読んでたり、おやつ食べてたり、寝てたり、私はそう、せっかくちょっとまとめて時間が取れるから、パソコンで、ちょうど雑誌の執筆の仕事が入ってたから仕事してたりとかしてた感じが、メインな感じなんですけど、でもね、なんかね、トイレ休憩になると、おばちゃんが、あっちの方はね、カオラームっていう竹の中にもち米をココナッツで炊いた、甘いココナッツで炊いたおやつというか、昔のお弁当というか、そういうものがあって、
美味しそう、
美味しいんです。竹の皮を剥いて、外側を剥くと、竹の中にもち米が詰まってるから、こう、細長い棒状になってるんですけど。
はあは
あ、うん。で、剥いた時に、竹を剥くと、ご飯の周りに竹の薄皮がついてるんです。オブラートみたいに。だからね、ちょうどこう、手がベタベタにならないで、ご飯を、この、もげるっていうか、
はいはい、
折れるっていうか、
うん。
そんな感じになってるので、そのおばちゃんから一つちょうだいっつって、娘とそれ食べながら移動したり。
いいな。その竹の薄皮も食べるんですか？
うん、薄皮も食べるんです。分かんないけど、あれが美味しいよね。
あれうまいね、竹の薄皮ね。
はいはいはい。
なんか多分おばちゃんたちも焚き火してあれ作ってるんだと思うんです。焚き火して、火入れて、で、外側の緑色の、なんか竹をイメージしてもらうといいんですけど、外側の緑色の部分、あそこはもう手では裂けないので、あそこはナタで切り落としてもらって、竹の果肉っていうのかな、硬いけども、竹の果肉の内側の部分、極めてこう薄くしてあるっていうか、
はいはい、
もう手で剥けるような状態まで外側を削ぎ落として販売してくれてる。なので、タイでいうちょっとお弁当みたいな。
なんかね、今思いついたんですけど、もち米のバナナみたいな感じ。
はいはい、
ただ竹の皮を剥いたら、もち米が食べれるみたいな、バナナ状な感じですね。
はいはい。
それ、そう、昼ご飯代わりに食べたり、あとはなんか外国行くと、トイレの休憩時間がどれぐらいなのか分かんなくて、説明がボワーって早いから、一体何分なのか分かんなくて、順番に入って、バスが行かないように見張ってるみたいな感じ。
怖いよ。
8時間を過ごす感じ。ならない、そう。
なるね。本当にね、バス休憩は危険で、
はい、
日本と違うし、なんかちゃんと待っててくれるのかもわからないし、で、あとは、バスから降りてトイレイエーイっていうのはいいんですけど、はい、戻るときにたくさんバスがあるから、どのバスに戻っていいか わかんなくなるんですよね。
ああ、そうか。
だからね、結構危険ですね。
ね、それが一人旅の、一人旅のこの、なんか気をつけるところ。
そうだね、うん。そこ、それ、そういうことがあるって分かってれば注意できるんだけど、はい、なんか、もうトイレのことしか頭にないから、出ちゃうんですよ。
うん、
で、で、戻ってきたら、あれ？バスどれだっけ？え、もしかして行っちゃったのかな？とかね。なんか、どんなバスに乗ってたっけ？自分っていう感じになる。
シール貼っときたいな、
うん、本当ですね。
まあ、それも分かってれば、その、バスを降りて、このバス、この位置って、行ってから行ければいいんですけど、それをね、忘れると結構焦る。
あ、やっぱりそこも、ヒヤヒヤポイントがあるんですね。
ね、しかもバス寒いしね、南の島あるあるの。
そうそう、
寒いんだわ。
ね、
うん、クーラーが。
うん、いらないクーラー、うん。隣のタイ人のお姉さん、フリース着てるしと思いなが
ら。俺ね、俺手袋はめました。
本当ですか？
バスの中で寒くて。
履くよ、履くよ。
うん、そんなに、うん、じゃあ、ね、防寒着持ってった方がいいですね。
あ、
持ってた方がいいですね。
そうだ、そうだ。
防寒着っていうか、僕の場合は、あの、着てきたものを全部バスの中で着ましたね。
そっか、それ重要ですね。
豆
ちょっと意外なポイントだよね。
外せないポイント、うん、ああそうですか、
ね、そんな感じで着いたかな。結局8時間じゃなくて9時間だったけど、着くのが遅くなって9時間だったけどね、ちゃんと着くのった、は
い、よかった。夜に着いたんですね、
うん、夜に着いたら、うん、サンドットさんが迎えに来てくれて、うん、
はい、
他のソーサハイナーに滞在者さんもその時いる時だったから、みんなでハローなんて言って、さあ久しぶりにサンドットさんに会った、会えて、
はい、
いやー久しぶりだねみたいな、よく来たねみたいな。
そうですよね、 SNS ではつながってて、うん、まあいろんなこのお互いの状況っていうのは知ってはいるけれども、
うんうん、
6年ぶり
やっぱり、そう、なんかね、私たちも全然最近行けてなかったし、あっちからは来ないし、だから会うね、すでがなかったからね。
いやー、よかったですね。
よかったです。
ね、そのサンドットさんに会った喜びもひとしおだと思いますけど、この久しぶりのパーマカルチャーファームの地に降り立った時はどんなお気持ちでしたか？
なんか夜だったんですかね。夜で何も見えなかった。
確かに見えないですね。なんかこう空気感とか、
うん、あ、うん、なんかね、やっぱりほっとしましたね。
あ、
そうだから帰ってきたんだなって思って、
うん、やっぱり帰ってきたっていう感覚になるんですね。
ああ、そうでしたね。あなたパパも、はあ、
うん、
好き
ね、え、いや、よかった。パーマカルチャーファームはどのぐらいの期間滞在されたんですか？
結局その時は2週間ちょっと、16日か17日ぐらいしか滞在できなかったんですけど、それぐらい。
確か。
あ、そうか。
16、17日ぐらいしか滞在できなか
った。2ヶ月ぐらいはいたいなってやっぱり思った。
い
や、暮らしの場所になっているみたい。ホテルとか的な感覚ではなく。
確かにね。
うん、本当です、ね。
暮らす場所としては16日って2週間しかいないっていう感じだね。
2週間しかいられなかったみたいな。ばあちゃんち2週間しかいられなかったみたいな感じで。
そっか、そっか。じゃあどんな風に過ごされたんですか？
昔はね、まだそのファームを立ち上げた直後で、
はい、
本当に毎日バナナを食べ、
はい、
青いバナナまで、
こう、はい、
かぼちゃみ、あの、青いバナナってすごい硬くて皮むくのも大変なんですけど、でも、皮むいて中を、スライスじゃないけど、そんな感じで、2センチぐらいにしてカットして煮ると、じゃがいもみたいな、
ほぼ芋だよね、あの青バナナ、
そう、芋みたいな感じになるんです、ね、そうで、それでカレー作ったりとか、昔はバナナとかぼちゃが大きい、日本で売ってるような大きいかぼちゃが1つ5バーツとかだから、 20円ぐらいだったの時に、本当一つ20円ぐらいだったり、本当に安いものしか食べてなかったよね。市場に安いものを買いに行くのと、バナナはファームのを食べて、あ、パパイヤも路上でみんながなってるから売るんですけど、それも結構どれぐらいだろう、20センチとかあるぐらいの大きさのでも、20バーツしないか、10バーツとか、
うん、5バーツのもあったよ ね、 だから20円とか40円で、あのパパイヤの割と大きめのものが食べれる感じですね。
毎日あれ食べてて、私たちそれが当たり前だと思ってて、いつも日本に帰国する頃はパパイヤとカボチャのせいでちょっと黄色くなって帰って、友達に大丈夫黄色いけどって心配されるぐらいの
肌が
なんか台風になって戻ってきたねって言われて、
そうそうそう、空港でもね、英語で喋りかけられたことがあって、いやおじさん、日本人、あの警備員さんのおじさんで、バスの停留所でこう案内している警備員のおじさんで、いやおじさん日本人なんだけどって言ってるけど、あ、イエスイエスとか言いながらおじさん全部英語で答え続けるという。だから多分日焼けしてるし色も黄色いしみたいな感じだったんだと思うんですけど、
はあ、色に出るんだ、はいはい、
どうなの、みかん食べ過ぎたみたいな感じになるんだ、
うん、うん、
でそんな感じだったのが、なんかファ、うん、畑ではもういろんなものが育ってるし、
今のは昔の話ね。かぼちゃとかパパイヤしか食べてなかったっていうのは、6年以上前にサハイナにいた頃の話、
うん、10年ぐらい前かな、
10年ぐらい前かな、ね、うん、初めてはね、
あの頃は建物も2、3棟とか数棟から始まって、
はい、
うん、でみんなで竹切り出して木材を柱にして家を建ててた感じだったのが、なんか
今回行ってみて、
うん、すごくこう綺麗になっていて、みんなが集まる場所が、うん、ウォータータンク、泉から水を汲んできてコンクリートで固めて、ウォータータンク、水を入れるタンクを作ってるんですけど、
はい、
結構な大きさのタンクってことだよね、
うん、
そう、ウォータータンクの上にその場所、
はい、
スペースを有効活用するためになんか家を建ててて、それがすごく景色もいいし眺めもいいし立派な家で、で、天気がいい日はソーラーパネルでその下から水を汲み上げて、
はい、
水使うんですけど、天気悪いと水がなくて、
うんうんうん、
水が来なくて、これどうすんのって聞いたら、ファームの子供のジョンジョンって男の子が、
はい、
ここから汲むんだよっつって、家の中に井戸があって、
はい、
井戸で汲み上げるんですよね、手動で。
へー、
手動なの、
手動なの、井戸の時、あの基本天気がいい日はソーラーパネルの力なんだけど、それがないとこうなんだ、ボンって桶を突っ込んでこうやって紐でカシッて、
カシャね、
カシャの力で汲み上げるみたいな、
昔ながらの、
そうだから、なんか私がそこでしてた、そんな暮らしになってて、昔は水が来ない、断水とかもしょっちゅうしてて、
はいはい、
うん、泉から水道管を埋めてファームまで来てるんですけども、うんうん、そこの途中、道の途中で水道管割れたりすると断水が起こるから、しょっちゅう断水、本当に毎週、週何回くらい、
毎週断水だったよね。
ね、魚が詰まった、割れたとか言って、いつも勇気が、あの、泉に向かってバイク走らせて、どこが壊れてるか確かめるみたいな。
うんうん、大変だ。
そんなことやってたんだけど、うん、今はね、いろんなところから水が得られるように工事してきたから、
うん、
断水が起こらない。
おー、すごい進化してる。これ
はね、すごい感動ポイントだよね、ね、俺らにとっては。
そう。
その10年前を知っている俺らにとっては、
ね。全然暮らし簡単じゃんって、昔は本当
に。あ、そうそうそう。
ヘッドライト一つじゃないと夜は明るくないし、うん、ヘッドライトで料理してた時期もあるし。
はいはい。
で、家も、あの、藁の屋根で、で、もう土間で、支柱。
うんうん、
ずっと支柱でこう屋根があってっていう状態だったのが、板張りになってたりとか、
うん、壁はできてるんですか、
壁は 壁もあります。壁もサンドットさん家はちゃんと木材で板でできてて、はい、昔はなんか3匹の子豚の藁の家みたいな家だったけど、
うんうんうん、
今はちゃんと木の家みたいな感じになってて、で、だからなんか私たちから見たらなんか近代化したすごいみたいな感じに一見見えるけど、でもそれが全部手作りだから、
すごーい。
ね、相変わらずすごい。
うん、
自給自足っていうか、
パーマカルチャー。なんか、立派すぎて、だから、手作りなんですけど、手作り、だからサンドットさんがすごすぎて、立派すぎるものを作れちゃうから、かえって、それが手作りに見えないような、立派な建物になっていて。
素晴らしい。
ね、だから昔は本当に土の上でご飯も食べたし、本当に真っ黒になる暮らしだったんだけど、今は土とはちょっと高さを変えた場所で、この板張りの綺麗な場所でご飯食べられたりとか、雨漏りとかもしてこないから、快適になってるんだみたいな、それぐらいの、場所だったけど、
はいはい。
でも、多分私たちはそう思うだけで、初めて来た人は、この、昔の暮らし方っぷりにめっちゃ感動すると思います。
ですよね。ですよね。確かに。
滞在してる時に言われました。他のウェスターナーさんがパーマカルチャーを学びに、サハイナに来てるんですけど、
はい、
その人たちに、このパーマカルチャーの説明を、サンドットさんの奥さんのシェーンがしてて、
うんうんうん、
で、いや、昔はってバナナ一本からこのファームは始まったんだよねっていう話になって、私がブハって吹き出して、そういえばあの頃バナナとパンプキンしか食べてなかったよね、みたいな。で、この家族は全部知ってるけど、今は全然なんかもう、暮らしが回ってる。ファームで食べ物も、畑で食べ物も全部回せるし、
はい、
でもあの頃は毎日バナナ食べてた、みたいな。それぐらい、なんだ、もう電気、街灯もサンドウッチさんつけたから。
へ
ぇ、うん、そうそうそう、みんなが寝静まっても街灯ついてるか。
うん。
うん。そんな暮らしになったからもう全然快適。
うんうんうん、
ヘッドライト持ってない人もいるぐらいの。
ああ、そうなん
だ。星になってて。
へぇ、
それでもね、なんか水、シャワーは水だったり、トイレは昔ながらのこのタイって、お尻を水で、たらいに入った水で洗うんですけど、こういう水で洗ったりとかする感じなので、なんか、シャワーは覚悟を決めて入ったり、なんかトイレは、トイレはそんな感じで、で、そうだ、トイレを、外、トイレの塔、トイレ塔があって、
はい、
トイレ塔がね、今ね、石積みで作られてんの。トイレ塔の壁が、セメントを間に入れながら、平たい瓦の石を村の人が積み上げて作ってくれてたんですけど、その石積みがめっちゃ難しい。村の人でもちょこちょこ落ちてきたりするんだよね。で、それでトイレの壁が全部できるんです。でも村の人すごい技術持ってるから、その壁積みも2、3日で終わるみたいな。私がやったら3ヶ月、1ヶ月かかりそうなね、作業だよね。もう3日で終わる。だからトイレを作るのもあっという間に作ってくれたんですけど。
以前はどんなトイレだったんですか？
以前はね、竹を割って、壁にしてたよね。
竹壁でやってた時もあるし、うん、土壁でやってた時もあるけど、今は、石とセメントで作った壁がある、
多分なかなか壊れない。雨が降って、ね、土とか、竹だとだんだん年数とともに朽ちていくから直さなきゃいけないけど、
うん、
石とかその木材とかでやると耐久性がすごくいいから、なんだろう、あの頃は壊れて直す暮らしだったけど、今は持続する、建物が持続するように作られてるっていうか、
より壊れにくい建物にね、なってましたって、僕も先週までいたんです
よね。そうですよね。ね、ちょっとまた その話もね、していただきたいですけど。
はい、あ、そこまたしてない
。まだしてない。あ、ちょっとだけ言っておくと、はい、前が12月に行ったんですよね。はい、
で、前だけ行く予定だったんです、こういう人。
それがあまりにも最後興奮して帰って、来てタイに住みたいって言うから、じゃあタイに住めるかどうかっていうのを調べに行こうって言って、僕が2月5から16ぐらいまで行ったんですよ、だから直後に僕もタイ今のサハイナを見に行ったので、
はいはい、
こうやって補足ができるっていう話で、
うんうん、そうですね、
は
い、そうですね、
まあ、今回はタイあのサエのタイシリーズなので僕はあまり口を出さないようにはしてたんですけど、
はい、その前長期滞在してた時に三つくりさんが家作ったじゃないですか、
はいはいはい、
その家は残ってましたか？
あ、残ってました。もうなんかあの滞在する人のためにまだ使ってくれてて、
あ、
もう前にあった場所からちょっ とみんなが集まる場所、
はい、
みんなが集まる場所をちょっと前の場所より見晴らしのいい場所に移動させてたんですけど。
移動、
うん、すごい
移動っていうか新しい場所を、新しい場所を作って、そこがあのサハイナのメインの場所、うん、
集まる場所、ご飯食べたりとか、
うんうん、にしている。
でもね、言ってたあの、うん、サンドとさんの昔の家は朽ちたんじゃなくて使える木、このなんか建物がサンドとさん家、昔のサンドとさん家は残ってなかったから、カーポートしか残ってなかったから、このうちどうなったのって言ったら、テイクしたよって息子さんが言ってたから、多分使える木材全部持ってったんだと思うんです、今の家に。
あたあ、そういう意味では移動したってことです。はい、はい、
三つくりさんが作った家はそのままその場所に、
そのまま残ってました、
そのまま残ってて使ってる人がいて、
うん、
すごい感動ですね。
ね、
本当ですよね。
あの家を10年キープするってすごいことだと、
ね、
うん、
何かメンテナンスしてくださってたんですか、
ね、してくれてますね。
うん、
はいはい、あの、うん、ね、僕の建てたままだと、明らかに強風でいつか倒れるっていう状況だったので、
はい、
その周りに、あの、東西南北ちょっとずつ、こう、柱を新しく建てて、つなげてっていうことやることで、あの、倒れにくくなって、いくというか、新たな空間もできるし、うん、倒れなくなっていくっていうメンテナンスをしてくれてました。
ああ、そうなんですね。
メンテナンスっていうか増築っていう感じです
ね。いやー、嬉しいですね。
めっちゃ嬉しかったですよ。
どんな風に過ごせれましたかって言ってくれてたんだよね。
そう。
そう。で、そう、サクッと言うと、もう、いつもの、前の、それは前と同じように田んぼしたりとか、
はい。
で、子供たちと遊んだりすることも、ただもう暮らしが仕事なので、うん、子供たちと一緒に関わることも仕事だし、ご飯作ることも仕事だし、
はい。
うん、トイレ作るの手伝うのも仕事だし、うん、みたいな感じでした。はい。
うん、あ、滞在中にトイレが、作られたんですか？
そう、そこのトイレは滞在中に作ってたトイレみた
い。
あ、もちろん、あの、あるトイレがあって、さらに、あの、便利にするためにもう一つトイレを作るっていうことですね。
うんうんうん。はいはい。いやー、すごいなー。ねえ、特に印象に残っていることとかありますか？
ですね、なんかその、家の中に井戸があるっていうのがすごいなって思ったりとか、相変わらずサンドットさんは、なんか森を守ることで水を守る。私たちが森をケアすれば、森が私たちをケアしてくれるっていう名言をまた私に あの言ってくれて、なんか、うん、森を守るためにこの暮らしを続けてるっていうのと、あと、なんか相変わらず滞在者さんは楽しそうにみんなで畑やったり、ご飯食べたりとかしてたから、
はい、
うん、なんか、10年前にサンドットさんが Are you happy? ってしょっちゅう聞いてくれてたけど、でもみんな10年経ってきてもみんな幸せそうだねって言ったら、うん、僕もいつでもそれを祈ってるってサンドットさんが言ってて、なんかすごいなって、それが印象的だったから
。素敵なお人柄です。
はい。
ありがとうございます。
みんなに会ってほしい人かな。
ねえ、本当に、ね、会いたくなってる方いらっしゃるんじゃないですかね。
ぜひぜひ。
で、娘さんのご様子はいかがでしたか？
娘もね、なんか思春期ちゃんなので、ちょっと人との関わり、英語が喋れないみたいな気持ちも先立つようになってきてたけど、
はい、
それでも、なんだろう、やっぱりみんなと接してるので、こう、喋、ろうと思って喋ってみたりとか、
はい、
いろんな関わりしたり、そう、久しぶりにサンドットさんと会ってサンドットさんの手伝いしたりとか、うん、 もうなんか大きくなってきたから彼女の経験は彼女のものって感じではあるので、
うんうん、
ね、小さい頃みたいにあれしてたよこれしてたよっていう私の見える範囲じゃない活動もしてるけど、
はい、
うん、でも絶対行きたいって言ってるぐらいなのでめちゃめちゃ楽しんでよ、
うんうんうん、よかったよかったということで、三つくりさん。
はい。
お話をお聞きして、いかがですか？
はい。前半部分のバスの話がちょっと衝撃的で。バスの中8時間ぐらいやってて、娘は本読み、私は、パソコンしてって、もう僕が絶対にやらないことを、要は酔うから、もうそういうことは絶対やっちゃダメだって僕は思ってることを、なんか、何の、こう、なんか当たり前のように言ってることに、またまた驚き、驚愕で、もう怖くて、一緒に旅できないって、絶対や、もう僕怒っちゃいますね。絶対ダメだよ、その、本読んだらダメだって言って、すっごい僕怒るんですよね。
それは何ですか？道が結構こう、あんまり舗装がされてないから、すごい揺れるからってことですか？
まあ、僕は絶対にバスではそういうことはしない。酔ったら終わりだかと思ってるから。
ね、それがあるし。
気持ち悪くなりましたって伝えることもできないし。だから僕はすっごい恐れて、僕は予防するんですよね。いつも予防派対象派って言ってるんですけど。なんか、チャイはなんかその場で何とかするスキルが高くて、僕はそれがないので、もう怖くて。いかにこう何事も起こらないかっていうことを、に命をかけるんですけど。
三つくりさんはじゃあどうやって過ごすんですか？
あ、寝ますね。
あ、
ひたすら寝ます。
そうかそうか、
寝るだけですっていうところがびっくりしました
ねえ、面白いですね。
面白いね。全然違うね、
はい、
うん、
本当ですね。ということで、サハイナのパーマカルチャーファームのお話たっぷりとしていただきました。
はい、
はい、
次回はですね、サイさんは、まあ、ちょっとお話出ましたけど、タイのみならずラオスにも足を運んだり、タイの民族にも会いに行かれたということですので、次回そのお話を詳しくしていただきます。
お願いします。
よろしくお願いいたします。そして最後にお知らせです。3月から4月の頭まで、サイさんがタイのそのサファイナーのパーマカルチャーファームに行かれております。
行きます。
はい。
行きます。行ってますか？
行ってますですね。プチツアーを行っております。ですので、これを情報が気になる方は、パーマカルチャー研究所の発信を見ていただいたり、あとメルマガで詳しく発信をしておりますので、ぜひメルマガ登録をよろしくお願いいたします。そしてもうまあ3月下旬になってきましたけど、この情報を手に入れて行きたいってなった方はぜひ足を運んでみてくださいよろしくお願いいたします。
は
い、ということで、さえさん、みつくりさん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。